で、質問はですね、嫌いっていうことはどういうことですかと。で、仏教ではですね、嫌いっていうのを、苦樹っていうんですよ。苦樹。ね、苦樹。で、苦樹っていうのは、それに触れると、苦しいな、不安だなっていう感情が、起きるというか、感情を受ける。苦樹っていうのね。嫌いだね、苦樹。だから、私たちはこう、いろんなものを通して自分を確認しているけど、その中で、触れて自分がこう楽しいなって思うことも思うものもあるし、嫌だなって思うものもあるわけ、ね、だから人生っていうのはですね、こう何ですかね、楽しいこともあれば苦しいこともあると、ね、例えば思い通りになって楽しいな楽しいなっていう時、もあれば、思い通りにならなくて苦しいな苦しいなっていう時もある。でこれは一体どういう関係なんですかっていうと、ね、楽寿っていうのは理想の自分を感じさせてくれるものが楽寿なんです。
理想の自分、
はい、だからそれを通して理想の自分を感じられるものが楽寿なんです。例えば自分はかっこいいねっていうふうにね、かっこいい人間だと思い込んでいたならばね、かっこいいねって人から言われるといやーってこうなるわけ。それで、その言ってくれた人を好きに思うわけですね。で、もっと言ってと、もっとかっこいい。うん、あ、かっこいい。うん、あ、とこうね。だけど、いや、実は自分の心の中ではですよ。ね、おちょこちょいだと。いう自分があって、そこを見たくないと。そうすると、見たくないもの、つまり理想の自分を否定するような、現実の自分の見せてくれるものに対しては苦樹が起きるんです。
現実の自分でかつ否定しているということですか？
そう、現実の自分かつそう理想の自分に合わないから否定しているものに対して、そういうものを感じさせられたときは苦樹が起きるわけ。否定してない部分だったら、その楽寿でも苦寿でもなく捨寿っていうのが起きるんです。
楽寿でもない。
はい。
嬉しくもないってことですか？
その煩悩から言う嬉しさっていうのがないわけ。つまり何ですかね。あ、おなんかこうあるでしょ。こうすごい楽しい楽しい楽しい、うん、思い通りになってすごい好き好き好き好きっていう。あれが楽寿だから、ああいうものじゃなくてこう静かに、ってこう漫談っていうような、こういう感じになるものが捨寿。
この捨というのは執着を捨てるということですか？
ね、捨寿っていうのはこの涅槃のところに出てくる捨寿、不苦不楽のことを指すんですよ。不苦不楽ね、417ページ無垢無楽か、ね、416ページ涅槃の章は無垢無楽なり、この上に涅槃を名付けて大楽となすと、ね、無垢無楽って言ってね、現実の自分を受け入れた上で感じられるものはシャージュと、無垢無楽とシャージュと、ね、この後に書いてありますけど、 福不楽ってこうね、福不楽、涅槃も福不楽に同じと、右から 1,2,3,4 行目ですね、417ページ、涅槃も福不楽に同じといえども、しかも大楽となすと、ね、福不楽、これ社寿、つまり、苦しみを感じることも楽しみを感じることもない、そこからの執着から離れたものということで社寿、何も感じないわけじゃなく社寿だから苦寿と楽寿と社寿で、自分が嫌だな嫌いだなって感じるものは、いわゆる現実の自分を見せてくれているものなんです。それに対して楽寿っていうのは理想の自分を見せてくれるもの、だから理想の自分を見せてくれるもの、楽寿をこういっぱい味わえば味わうほど、どんどんと現実と理想とのギャップがこう食い違ってくるわけ、こうね、これが現実のラインだとすると、自分が楽しい楽しい楽しいって言っているときは非常に危ないときなんですよね。楽しい楽しい楽しい楽しいな楽しいな楽しいな楽しいなと、それは楽寿楽寿楽寿楽寿楽寿っていうときなんです。だから当然楽寿を味わえば味わうほど現実から離れるので、このギャップが不安になるんです。ここが不安になるんです。だから私たちが求めている幸せっていうのは、幸せがやってくればやってくるほど不安になる。必ず。なぜならば、楽寿っていうのは理想の自分だから。ね。だから理想の自分を見せてくれるものは、楽しいし、執着するわけ。ね。これに対しては、執着の心が起きるわけですね。執着はね、執着か、執着、執着の心を起きる、まあ、執着は執着だけど、貪欲が起きるんですね。それに対して苦寿っていうのは、現実の自分を見せられるもので、現実の自分を見せられるものに関しては、私たちは嫌い、真にという感情が起きる。こういうことなんです。だから私たちが嫌いだと呼んでいるものが、私たちにとって大事なものなんですよ。ね、嫌いだって呼んでいるものが、実は本当の自分を見せてくれるもの。だけど理性で、理想の自分、理想の我ができているからね、ここに我があるから、その現実の自分を見せられると理想の我が否定される。だから理想の自分を否定されたくないから、現実の自分を見たくない、これが嫌いという感情です、ね、嫌いっていうのは何ですかとね、私は何々くんのことが嫌いって言ったらね、何々くんを通して自分が見えるから嫌いなんです。もう 100%。 ね、その嫌いの気持ちの大きさは、理想の自分に執着する気持ちが強ければ強いほど、嫌いという気持ちが強くなるんです。だから思い通りに物事が進めば進むほど、何か思い通りにならないことが起きたときに、ガクーンと今度落ちる。ぐわーっと落ちていくわけ。落ちると。だからこれが幸せだと思い込んでるから。ね。いやー楽しいな。これもっと味わいたい。もっと味わいたい。もっと味わいたいっていうのは、もうジェットコースターでこう、もっと上がっていく。もっと上がっていく。もっと上がっていくっていうの。感じ、上がっていって、上がっていって、上がっていって、ガーンと落ちるわけ。だから幸せでも何でもないわけですよ。ね。 結局何かこう幸せを感じました、それが当たり前だと思ってもっともっと理想が上がっていくわけ、もっともっともっともっとってなるわけです。例えば自分は本当は弱い人間だ、だけど何かのことで強い人間だと思ったと。そうするといや私は何があっても大丈夫、何があっても崩れない、そうそうそうそう、何があっても大丈夫とかね、どんどんどんどんとこう上がっていくわけね、お花畑で蝶々が舞ってるようにこうどんどんどんどんどんどんどんどん上がっていく。で何か現実にぶつかった時にガクーンって落ちるんです。でそんな自分はね、そんなにすごい人間になったわけじゃないから、瞬間的に。でも自分の頭の中ではどんどんとイメージが上がっていってるわけ。こうね、イメージがどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん上がっていって。ガクーンってこう落ちるわけ、ね、だから私たちはこのガクーンと落ちたくないから、こういう現実の自分を見てね、我を崩されたくないので嫌いっていう心が起きるんです。つまり嫌いなものを見てしまうと我が崩れるんです、理想が。で自分が今まで舞い上がった分だけ落ちていくから、だから見たくないんです。例えば理想の自分にこう執着してる人ほど仏法は聞けなくなるわけ。なぜなら現実の自分が見えるから、ね、理想の自分に執着してる人が現実の仏法を聞くと現実の自分が見せられて、そして、腹が立ったりするわけ、要はその仏法があなたを苦しめてるわけじゃなくて、あなた自身が苦しみというものは何かっていうことを知って、ね、知らないんです。苦しみっていうのは理想の自分に執着して舞い上がっていくところから起きる。だから楽しみを味わった分だけ必ず苦しみを味わえなくちゃいけないわけですよ。あなたが幸せと呼んでいるものが煩悩の幸せだから、煩悩の幸せってのは味わえば味わうほど理想がどんどんと上がっていき、ガクンと落ちるんです。でこれを何回も経験するとだんだん覚える、舞い上がってきたなと、あとは落ちそうだと、ちょっと舞い上がっちゃダメだ、舞い上がっちゃダメだ、舞い上がっちゃダメだ、舞い上がっちゃダメだ、舞い上がっちゃダメだってね、どんどん舞い上がっていくと、でやっぱり落ちると。でこういうの何回も何回も繰り返していくのが人間なんです。
それは経験するしかない。
そう、もうこれはね、経験するしかないんです。ね。
理想の自分を現実の自分っていうのも、あ、理想の自分っていうものが、なかったら嫌いって感情出てこないんです。
出てこないんです。そうなんです。全く出てきません。そんなものは存在しないんです。何嫌い？何ですか嫌いってぐらいな感じ。
自分の理想はどうやって知るんですか。
自分の理想を知るためにはですね、自分が今劣等感を感じているものを知れば。理想が分かります。劣等感というのは無力感を感じているところね。例えば自分は人と接するときに緊張すると、そうすると人間関係に対してちょっとこういつもと違うことがあると無力になるわけ。どう接していいかが分からないとかね、例えばあるじゃないですか、人とどう接していいか分からないと。そうすると人間関係に対して劣等感を感じている。そうするとその劣等感から理想の自分が出来上がるわけ。それを否定したものが出来上がる。つまり私は人間関係が得意なんだ、人間関係が苦手な人ほど私は人間関係が得意なんだという我を作るわけで、ちょっと話をしてうまくいくとやっぱりそう、私は得意、また話をする。あ、私って本当に人間関係のプロだわ。どんな人ともうまく接していけると。で、何かこう問題が起きた瞬間に、ガクーンとね、 私はダメ、生きる資格なんてないわと、こういうふうに落ちていくと。だから思い通りになればなるほど、つまり劣等感が見えなくなればなるほど、楽しい楽しい楽しい楽しいってこう舞い上がっていくと。でもそれはそのね、いわゆる人間関係が苦手ならば、これコツコツと努力していかないと身につかないわけ。そのコツコツっていうのもね、最低2年必要なんですよ。最低2年間ね、ほんとコツコツ積み上げていかないと何にも身につかないんです。しかもほんと人間関係のプロって言ってるような人はもう何十年と積み上げてるからね、もう絶対追いつかないわけ。ところが私たちの頭の中だけでなんかこう見る見るうちに成長できているような感じができるわけ。私は人間関係、あ、プロもううまい、何でもうまくできる、私はそうね、そのうちだんだんこう人間、私のやり方で通じない相手を否定し始めるわけ。私はこうちゃんと人間関係を気づくことができる、あの人が間違って、あの人のあのやり方が間違って、私はこうだからとかっていうふうな感じで人を否定し始めるわけで、最後はそのもうニッチもサッチもいかなくなるわけ。現実との差がギャップが大きいから、その自分の理想っていうものをもう維持していくことができなくなるから、だってどんどんどんどん上がっていくからね。自信がないときはちょっと話ができてよかったと、人が怖いなっていうところから途端にこう自信がついてくるから、自信がつき始めると、じゃあ私は何やっても大丈夫、私はもう人間関係のプロだからとか、ちゃんと人は見えているとかなんとかっていう感じでこう上がっていって、何か思い通りにならないことが起きたときにガクーンとこう、あ、うまくいかない、うまくいかない、ダメだ、何やってもダメだっていうね、なんかすごい否定が始まるわけ。今度は坂道を転げ落ちるように否定否定否定否定否定ってなっていくわけ。でこのこういう上がっている時に嫌いっていう感情が起きる。上がっている時にね、いわゆるそのこの我を崩すようなものに触れたら、現実に触れたらね、我が崩れちゃうわけ。でも崩れた方がいいんですよ。ね。だって低い時に崩れたらそんなに苦しくないわけ。早めに崩した方がいいんですよ。ね。早めに崩した方がいいと。ところが理想のやっぱ劣等感、これが問題で、劣等感の強い人ほど理想の自分に執着する気持ちが非常に強いわけだから、そのちょっと自信がついてくると崩したくなくて、もうちょっともうちょっとで上がっていくわけ。あとちょっともうちょっとで上がっていって最後一気に崩れていく。そうなるんですよ。だからもう上がり始めたらもう苦しむことは決まってるんです。で、仏教を聞いていくとだんだん上がりながら、うん、もうすぐ苦しむだろうな、うん、って思いながらこう上がっていくわけ。うん、苦しむな。うん、苦しむなって。初めはね、その向こうに苦しみが待っているっていうことに気づかずに、こう楽しいな、楽しいなっていくわけ。ね、僕の知り合いの人がね、一緒にこう、じゃあ、釧路の展望台まで見に行こうと。釧路湿原を見に行こうということで、自転車に乗ってね、こう、その、灯台までね、高台までこう、一緒に自転車で行ってたんですよ。ね。で、当然のごとく、行った分だけ帰らないといけないじゃないですか。1時間行ったら1時間帰らないといけないわけ。大人っていうのは、ね、もう30分いたから30分残り帰らなくちゃいけないってことを考えながら走ってるじゃん。でも子供ってさ、もうね、展望台に行くことしか考えてないよね。ね、そうすると、いや、もう40分ぐらい乗ったからね、ちょっとこれで行けなかったら帰ろうよって言ったら、あと10分行こう、あとちょっと先生行こうとかって言うわけ。いや、でもやめた方がいいよね、もう少し、もうちょっとしたら帰ろうよ。いや、あとちょっと頑張るとか言ってね、大変そうにこう、残りの体力も考えずに頑張っちゃうわけですよ。 それで、いや、結局展望台まで行けなくて、もう、仕方ないね、帰るかって言って、帰り始めた時に、先生、あと何分走ったらいいのかな。もう疲れちゃったよ。いや、何言ってんの、まあ、5分しか走ってないよ、帰りは。ね、40分走ったからと35分ね、残ってるよ。35分も、はあ、疲れた。もう足が動かないとかって言うわけですよ。ね、何言ってんですか、あなた、行きはよいよい、帰りは怖いっていうね。行った分だけ帰ってこないといけないから。40分すんなら40分ね、帰るのに時間かかるんだよ。行ったきりで終わりにはならないよ。と。それか、この楽しみで行ったならばね、あなたが煩悩で楽しんだ分は必ず苦しみがやってくるから。必ずですよ。必ず苦しみがやってくるんです。ね。舞い上がった分だけ、舞い上がったっていうのは理想の自分に執着した分だけ必ず苦しみはやってくるんです。同じ分だけ。ところが仏教を聞く前は、仏教を知らないうちは、楽しみだけが味わえると思ってるし、苦しいのは人のせいだと思ってるんですよ。あの人がこんなことを言ったから私はこんなに落ち込んでるんだってこうなっちゃうわけ。ね。あの人がこんなことさえ言わなければ、こんな苦ね、苦しみなんてやってこなかったのにってこう思うわけ。違うんですよ。あの人が何を言おうがですよ。ね、言わなかったとしたらもっと高いところに登っただけなんです、これ。だからその分だけ苦しみが増すだけなんですよ。ね、高く登れば登るほど苦しみは大きくなる。あなたが嫌だと思っている人と会うことはですよ、あなたにとってね、楽になる方法なんですよ。ところが嫌だと思う人は自分の我を崩してくる人だから嫌なわけ。だから嫌な人と会わなければ苦しむ必要はないんだと思ってどんどんと避けるようになるんです。で、避けた分だけ、結局嫌な気持ちは大きくなるしね。やがて、理想が崩れた時に、ものすごく苦しむことになるんです。ところが、この苦しんでる時に、楽しんだから苦しんでるんだと。ね、楽しんでる自覚がなくてもですよ、理想の我にすがりつくことを楽って言うからね。理想の我にすがりついてしまっている間はもう必ず苦しむんですよ。必ず。だけど、あの人がこんなことさえ言わなかったら苦しまなくて済んだんだってこうなるわけ。あの何々さんがいるからね、何々さんと一緒に仕事をしないといけないから苦しいんだと。こうなっちゃう。いや、そうじゃないんです。何々さんと一緒にいることによって苦しいのはあなたの現実が見えるから。そして理想が崩れるから。そして理想が崩れて現実を受け止めたら謝受になるんです。その分だけ心が落ち着くわけ。舞い上がることが極端に減るようになるんです。だから嫌いな人と出会うってことはすごい大事なんです。なんで私はあの人と一緒に暮らさないといけないのと。ね。もう耐えられない、出ていきたいとかね。いや、そうじゃなく、この苦しみを乗り越えたところに幸せが余ってるんですよ。
幸せとは謝受
のこと。謝受のこと、そう。謝受っていうのは、もうこの心がすごい一定の状態です。この心が一定の状態を、仏教では寂静って言うんですよ。寂静と。
でもそういう心って仏にでもならないとなれないじゃん。
だからこれ仏になっていくんです。
謝受ができるのは仏ですか。
そう、謝受ができれば、まあ仏じゃないですけどね、阿羅漢です。 仏は人を導く人、アラカンは煩悩がなくなった人。だからアラカンになっていくんです。
ボンブでも射術は体験できると言っていいんですか？
いや、煩悩、あのボンブでも射術は体験できます。できます。あの、できます。だから、だんだんとこの波が減っていくと。だから、この完璧な逆上は無理でも。
でも、
でもドーンと減ります。ドーンと減ります。
あのボンブでもね。
ボンブでもドーンと減ります。
この波が。
そう。
ラクダウンが少ない状態になる
で。そう。一郎とか本当になさそうじゃん。はい、そう、こういうのが本当にないわけ。やっぱりこう一人で生きていけるんだと、そういうのが理想になるわけ。だいたいその自力だから、感情をグッと押し込めて逆に進んだことが進むのが理想になるわけ。
一人で大丈夫だって思ってるとどんどん
そう一人で大丈夫だ、一人でやっていけると、私はついてもらわなくても大丈夫と、
本当は人と一緒にいないといけないのに、
そう
もういいってなると、
そう
これじゃあ、吉郎さんが、好きとか嫌いとかそんな関係ないって言ったの、そういうことなんですか？
だから好きとか嫌いとかっていうことは関係ないっていうのは、いわゆる、弱情になればって話ですよ。弱情になれば好きとか嫌いってことは関係なくて、その関係ないし、それはもう人間じゃないわけですよ、もうレベルとしては。でも人間っていうのは必ず理想の自分を作るものなんです。で、理想の自分を作っていくのは仕方ないけど、それをどんどん高くしていくとめちゃめちゃ苦しむわけです。高くした分だけ苦しみは大きいから。だからどっかで気づいてほしい。で、気づくためにはこの苦しみは人が何かをしたから苦しんでるんだっていう風な意識を捨てないと無理なんです。つまりその調子に乗ったから苦しんでるだけなんです。理想の自分にこうすがっていったから苦しいだけなんですよ。
別に人じゃないんですね。
人じゃないんですよ。
人が何かしたからというわけではない。
その理想の自分にすがると現実からどんどんどんどん上がっていくわけ。狂慢山を登っていくわけですよ。で、飛んで回って落ちるって感じで落ちていく。こうピューって上がってピューって落ちていくわけです。で、この理想の自分にすがるのはものすごい楽じゃん、楽しいわけ。煩悩の楽しみなんです。
でもすがらないと不安なんですよね。
そのすがらないと不安なんです。すがらない、 なぜかって結局この苦事を乗り越えた分だけが落ち着くんです、心が。
例えば僕だったら人にくっついてらないといけないって言われてるけど、
そう、人にくっついて嫌なことを乗り越えていかないといけないわけ。くっついていけないときは苦しいかもしれないけど耐えるしかないわけ。
理想にすがらないように。
いや、もう理想にすがるんですって。理想にすがってまた崩されてっていうことを経験して、これは何度も経験して覚えていくものなんです。
じゃあ耐えるっていうのは無理ってことですか？
耐えるっていうのはまあもう仕方ないじゃないですか。もうくっついていけないときは仕方ない、もう理想の自分にすがるしかないと。
それはどうしてもすがるん
ですか？そうだけど、これは、なんて、仏教を聞いていくと、だんだんと、楽寿で上がっている時から、苦寿が見えるようになるわけ。その、こう、なんて、自転車でこう、走っている時から、もう帰りのことが分かっていくと。ね。
調子に乗ってるなとかいうのが分かるんです
か？そう、調子に乗ってるなと。あ、調子に乗ってる。あ、いや、まずい。あ、まずい、あ、調子に、あーっていうような感じでこう登っていくっていうような。で、もう誰か、止めて、バーッとこうね、止めていただいた。落ち込んだ。
じゃあ、まだその登る前の段階で、人にすがれない時にある不安や苦しみっていうのは何なんですか？
それはだってもう理想の自分の、つまり現実はもう基本的に理想の自分が否定してるから。だから不安なんですよ。理想の自分っていうものにすがった状態からもう不安だから、その理想の自分をどんどん味わわなければならなくなるわけ。
なのでまだ頼 頼れないだけの段階で、
いやもう頼れないってなった瞬間に理想の自分その瞬間にもう行っちゃうから、
あポン、それはじゃあ自覚もない、
そうもう自覚なくボーンと行っちゃって、で不安になるわけ、うん、で理想の自分をどんどん味わいたい味わいたい味わいたい味わいたい味わいたい味わいたい味わいたい味わいたい、ガクーンと、でこれが極端に高くなるといわゆる鬱になるわけ、これが極端に上がって極端に落ち込む人を鬱っていうふうに言って、ね、鬱っていうのはまあ理想の自分が高すぎるわけ、あと現実の自分を否定する気持ちが強すぎるわけ、そうするともう鬱状態になるわけです、ね、だからもうやっぱりねその鬱の人ほどね登っていくことが幸せだと思ってるわけ、早く登らなくちゃって思っちゃうんです。仏教から言うと登ってる状態が一番危ないわけ、有頂天から始まる地獄だから、ここが一番危ない時なんですよ。ところが鬱の人に限ってね、有頂天こそ幸せだと思ってもっともっともっともっともっとって上がっていくわけで、これを止める手段が聴聞なんですよ。だから聴聞すると早く落ちるんです。で自分がある程度高くなってるという自覚があるともう聴聞できない
また落とされ
て低いうちしか聞けないんですよ聴聞って。ね、だから登っていけばいくほど落ちた時は苦しい。でだからもう結構仏法聞いてなかった人はすごい高いからね、もう聴聞するとガーンと落ちそうだからもう聞きたくない聞きたくないと。でも結局必ず苦しまなくちゃいけないんです。で高く上がれば上がるほど落ちた時にまた上がろうとするから、だからもう果てしなく苦しまなくちゃいけなくなる。心がアップダウンが大きくなって、そして恨むんですよ。恨み嘆きの言葉心しか出てこない。なんでかって言ったら本当は楽しみを貪ったから苦しんでるだけなんです。誰が悪いわけでもない。そうなんですよ。本当に誰が悪いわけでもないんです。ね。あの人が悪いとか、この人が悪いってことは全くないんです。ない。単に、楽を貪ったから苦しいだけなんです。それだけなんです。だから全然誰も悪くない。誰も悪くないっていうのが、もう、仏法なんです。で、それが自覚ができないから、あの人がこんなことを言ったからとか、こんなひどいことをしたからってなってるわけ。で、だいたい怒る前はね、ほほほ、ほほほ、ほほほって舞い上がってる時があるわけ。何でもできちゃうわ、私とか。うららうららうらうらでうららうららとかね、こういう時があるんです。こういう時が来た時はもう、はあ、なんなんだ、落ちるだけ。
いよいよって
感じ。いよいよですよ。いよいよ。いよいよそこまで行ったら落ちるしかないわっていう。うん。すごく分かりやすいね。もう、あ、舞い上がってんなっていう。これは落ちるわ。子供とか見るともう大体こう舞い上がって、ってこうやってこうやってこう、もうすごいニコニコニコへーとか言ってこうね、やった後はもう泣きまくるじゃん。こういうの、これをね何回も経験す、これねもう経験するしかないんですよ。経験、僕も何回も経験したの。何回も経験するとだんだんね調子に乗ってるっていう自覚があって、でも舞い上がりたいなっていう気持ちが起きて、やっぱり落ち込んだっていうのが起きて、で初めはそれが人のせいだと思ってるわけね。あんなこと言うだってひどいじゃないかとかね、こんなことするだってひどいじゃないかって思ってたのが、だんだん、いや、あんなこと言っていただいてありがとうございます、
すごい、
もう苦しいけど幸せってなるわけだって早く落ちてくれた方が楽だもん。そうそうそうそう。
こういう今聞いたような話は、じゃ じゃあ生かしようがないんですか、もうどうせ経験する、
もう経験するしかないんです。これはもうだから落ちてる時にやっぱり何回も、あ、これはあの人が悪いんじゃなくて、もう理想の自分にすがりついたことが問題なんだと。
落ちる時にですね。
そう、落ちる時に、ああそうなんだなと、これは、ああこの時が原因なんだな、舞い上がらないようにしたいなっていうふうに、こう反省が生まれるとだんだん波が小さくなる。早く崩そうと。
理想の自分がちっちゃくなるんですか？
そう、理想の自分がちっちゃくなります。まあ、理想の自分がちっちゃくなるっていうか、この楽しみを貪ると危ないってなるわけ。この楽しみって危ないなっていうふうに、ね、ね、やっぱりこうコツコツやってる人もさ、いやちょっと危ないよねっていう言うでしょ、ね、あの事務所にいる、ね、リモリモ君も、ね、いやちょっと危ないな、ちょっと調子に乗ってきたなとかって言うじゃん。あ、この時に戒めないととかって言ってるでしょ。そう、うわ調子に乗ってきた、うわ戒めないとっていうふうな。だけどその戒めを知らない人は、調子に乗ってきた、うわっしゃもっと調子に乗ってやるわって言って、いくらでも調子に乗ってやるわって、誰も俺は俺ねの行く手を妨げるものはないぜ、はははははとかね、何にも分かってないわけですよ。こうってしてシューって落ちていくと。嫌いな人がそばにいるぐらいがちょうどいいんですよ。
なんか今度新しい事務所って本当に人間関係めんどくさそうですもん。
幸せですよね、もう幸せ。嫌いな人がいるっていうことは、そんなに調子に乗らせてくれないってことですから。そんなに調子に乗れなかったら嫌いっていう気持ちも減るんです。だって調子に乗った分だけしか嫌いっていう気持ちは大きくならないから。幸せですよ。
自分がそう言うんですもん。
幸せですよ。
めんどくさいぞって言われました。
幸せですね。もうこれが幸せと言うんですよ。だからもうやっぱりそういうめんどくさいこと嫌いなことね、そういうことを通してこの理想の自分にすがることも減って、心が穏やかになって。やっぱ嫌いな人と接していかないとですよ。やっぱり心が穏やかになることはないんです。
接するってのは積極的に。
いやー、積極的にできるわけないじゃないですか、そんな。積極的じゃなくて、上田さん聞いてください、この気持ちをってなって、そりゃ大変だったねって、これは何回もくくり抜けると、はあはあと、ほんなら積極的に近づきたいなんて、そんなできた人間がいますか。遠巻きに見るぐらいですか。
あ、見てる程度で結構
結構嫌いですから。あ、それぐらいでいいんです。でその感情を何回も何回も乗り越えていくことによって、この波がだんだんと減っていって、心が穏やかになる。弱情になる。そうすると、我執が減るからね、苦しみが極端に減る。極端に。めんどくさい人間関係、それが幸せ。それは仏法があるからですよ。仏法があるからどんな問題も乗り越えられる、乗り越えられることによって苦しみはどんどんと減っていく。でもメカニズムとしては こんな感じですよ。すごい簡単ですよね、本当に。調子に乗ると苦しむと。でだんだんと何回もそれを経験すると、登ってる時から調子に乗ってるなって感じがしてきて、それでもやめられない、止まらないって感じで崩れると、ね、そのうちも調子に崩してくれるものがなんかありがたくなるわけ。あ、なんかちょっと調子に乗ってきてるなと分かるんだよね。分かるけど止められないんです。はあ、もう止め められない、止められない、止められない、止められない、はい止まってくださいとか警察がねあースピード違反だとかねあーってなって落ち込んで、あーでもよかったと、お金で済んだっていう。でこれがどんどんどんどん行くと、まあね、いわゆる交通事故でもやりかねないわけです。調子に乗ってるから、人を傷つむ平気だから。調子に乗るってことはどういうことかって、暴走、ね、の車に乗ってるようなもんでさ、もう人が言おうが何言おうがバンバンバンバン引きながらもう走っていくような、そういう状態になってるんだけど、どんどん上がっていく、めちゃめちゃ人を傷つけなくてバンバンバンバンバンバンバンってこういう感じ。そういう自分になりたくないから、警察さんありがとうございますってこうなるわけです。嫌いな人、そばにいた方がいいですよ。
そうですね。
はい。
まあ、嫌いっていうのはまあね、あの、その人は関係ないですもんね。
そう、関係ない。現実の自分を見せてくれる、それだけ。
なかなかそう思えないですけどね。
うん。そうやっていろんな問題を乗り越えていくところに本当の幸せがあると。
これあの中村さんがその感情っていうのは、あの、あ、感情じゃない、理性でそう判断しているだけで感情じゃないっていうふうに言われたのは、この好きとか嫌いっていうのはそもそもその私たちの中でその本心として感情にはそういうものがないってことなんですか。
感情がっていうよりはその理性で、
ええええ、
ね、顔を崩したくないから好きとか嫌いとかっていうことが起きてるってこと。
あ、起きてるってことですか。
そうそうそうそう。
だから元々あるってものでは
ない。ない、そうそうそうそう。だから元々ない。だからその理性が吹っ飛んで感情だけになったら謝樹になっちゃう。
ああ。
楽樹も苦樹もない世界が待ってるわけ。
あ、でも好きもないし嫌いもないんだ。
そうそうそうそう。好きもないし嫌いもないわけ。
あともそのまんま、そのまんま見れる。
そのまんま見れる。そうそうそうそうそう。すごい穏やかな状態になる。
でもなんか私がそのまま見た中にそこに好きとか嫌いをつけるわ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。理想の自分が見れるものが好き、
うん、
現実の自分が見れるものが嫌い、
まあまあ、そのまま見てるってわけじゃないですけどね、こう見たものに好きとか嫌いをつけるわけですから、ね、
そうそうそうそう。
あ、そうかそうか、うん、あと社長になるともうそのまま見れるから、
うん、そうそう
そ
う、
そこに好きとか嫌いとかいうような感情も入ってこないと、
うん、あ、そうそうそうそう、うん、
まあ、楽やね。
はい、楽ですよね、うん、そのためには嫌いな人となるべくね、一定の距離を持っていることが大事なんです。ベタベタするされるのも嫌だけど、やっぱりね、そういうのが目に入ってないとダメなんです。目に入らないと暴走し始めますから。気づかない間に周りの人いっぱい傷つけますから。でも善治しかね、暴走し始めたらどうですか、清盛さん。俺もいいんです、清盛さん。こんな、私の言い方聞いてください。そうなっていくわけです。ちょっと上田さん怖い。怖いですって。僕は全知識です。皆さんのことかっていうふうになっていくわけですよ。そんなふうに言うならもう教授のクレースかとかいう感じでこうなっていくわけ。これが楽寿をこう貪った結果なんです。第二のなんとか先生。だから早めに崩してもらうことが幸せなんです。早めに、早めに崩してもらえる。はい。じゃあちょっと休憩を。